今日は裏の取れない創作論に振り回されるなんて、そんな話です。インターネットを見てると、なんか怪しげな先生っているよねっていう、もっともらしいことを言う人がいるけれど、結局で、あなたは何をしてる人なのとかっていう人とか、そういうこと結構あるのでね。そういう人を気をつけましょうやっていう、そんな話です。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。イントロで話した通り、フェイクニュースっていうのはなかなか、フェイクニュースの方が話が広がるのと同じように、怪しげな創作論だとか、怪しげな先生っていうのが、結構そういう人の話が、なんかものになりそうな気がするように見えたりだとか、中には、絵だとか図だとかを使って分かりやすく説明しているように見える人だとかもよく見かけますが、で、じゃあ結局その人は何をやってる人なんだろうかっていうと、身元も分からない、名前も分からない、で、本人何書いてるか分かんないし、どんな学校で教えていて、どんな結果を出してるかも分からないなんてことっていうのは、よくあることなので、で、そこら辺気をつけましょうやっていう、そういうことです。で、フェイクニュースと同じことで、やはり役立つ情報ではなくて、自分が聞きたいと思う情報を正しいと思いがちなのでね、っていうことです。小説の創作論そのものは実は誰でもできるものではあるので、で、僕も YouTube でこう、YouTube やこういうポッドキャストで包み隠さず手の内を明かしてる、何一つ隠してないんだけど、手の内を明かしてるっていうのは、別にこの程度の話は誰でもできるので、で、一番難しいのはそれを実行できるかどうか、結果を出せるかどうかっていう、むしろ先生よりも生徒側のその事情だったりするのでね、っていうことがあります。あと、教える先生の実績、これ意外とというか、かなり大事です。その先生が何をやってきて、どんなものを書いてきたかっていうことが、その、おお、なんていうの、その後の、その延長線上というか、その元になるものがその人の創作論なのでね。で、同じことを言ってるように見えても、やはりアプローチの仕方はかなり違うということです。で、今は幸いにして、ネットで検索ができるので、で、その人の著書、ネットで検索する場合だと、一番わかりやすいのはアマゾンだよね。アマゾンでその著者名を、そのアマゾンの検索窓に放り込むと、どんなものが、何を書いた人なのかって、一発で出てくるので、ということです。例えば、初枝蓮華さん、YouTube の場合だと、初枝蓮華さんの場合だと、投稿サイト経由でプロデビューする小説の書き方っていう、そういうことですごく丁寧に教えておられる。で、初枝さんの場合だと、じゃあどんなものを書いたんだというと、ダダダダダッと次々に出てくる。で、どういうふうな流れでデビューしたかも出てくるので、で、投稿サイト経由でプロにデビューするためにはこのことが必要なんだね。で、その結果、初枝蓮華さんというのがいらっしゃるんだねと、いうことがこう分かる。三河ゴーストさんもそうだよね。三河ゴーストさんの場合だと、そこからのそのメディアミックスというのはどういうふうなのかということが、すぐに裏が取れる。で、この投稿サイト経由でプロデビューするっていうのは、その新人賞経由で新人賞を受賞してプロデビューするというのはことに比べて、全く別の世界だよねっていうぐらい、そのアプローチの仕方が違うので、だから、 鈴木基地の話というのは、その投稿サイトに応募してそこからプロデビューするっていうのにはここの YouTube は役には立たない、代わりに新人賞を受賞してデビューするんだったらこちらの方の話の方が役に立つということです。であと例えば若月光さんのところだと、若月さんはエロだとか観音小説に強いので、やはりそちらのにそちら方面、あと若月さんは全く書いた人のないことのない人向けの小説講座っていうのを開いておられるので、で全く書いたことがないという場合だとそちらからこう勉強してみるっていう、で、まあ、若月さん自身もとてもその気遣いの細やかな方なので、丁寧に教えてくださるっていうことがあります。先生自身にその書いた実績がなくても教室に実績があるっていうケースもあります。仙台や山形でやっておられる池上冬樹さんがやっておられる講座ね、これは池上冬樹さんの名前が関してないけれども池上冬樹さんの教室、あと有名なところでは山村雅夫小説講座、山村雅夫記念小説講座っていうところで、これはまあ昔からある30年、35年かぐらい前からある、ところで、今先生誰だったかな、あそこは次々とプロがデビューしている。坂上泉さんが出られた天狼院書店、実業の日本社の関根さんがやっておられるところだけども、あそこはもっと実業の日本社の関根さんがやっておられるところも、そこからもデビューした人がいるっていう具合に、そうだ、あと純文学だと根本雅夫さんがやっておられるところは、あそこは純文学が強いよねとか、まあそういう具合にそれぞれ の小説講座に強みがあるし、まあ実績もあるところも探せばいくらでも出てくるので、そうだ、若崎さんもそうだな、若崎健さんのところも次々と新人を出しておられる、あそこもネット講座っていうか、あそこは通信教育だよね、うちとは僕のところとは全然考え方が違って、あそこは徹底的に受講生の作品に手を入れるっていう、そういう方針だしね。でそれはどういうやり方がいいかっていうことは、それは先生との相性があるので、まあ行ってみて通ってみればまあ分かるよねだけれども、とりあえずそういう具合にそれぞれに、いろんな先生がいろんな話し方をしている。そう、榊一郎さんは大阪芸大で専門の講師をやっておられるしっていう、まあそういう具合にその先生の実績っていうのを確認することって大事です。やはりあんた誰っていう、その人ってに教わることっていうのが、これは要するにね、これを聞いてるあなた自身のミスリードを避けるためっていうことはあります。でだからこの YouTube 聞いてるそこのあなたも、鈴木基一郎に関して言うと売れる小説の書き方は分かんない、新人賞の取れる小説の書き方と、それからあとミステリーと歴史小説時代小説はね、もうそういう書いて、長いことになるので、あとまあミステリーはそういう賞もいただいているので、まあそれなりには分かるっていうことです。だからまあそれぞれの一体それぞれのこの先生は一体何を書いてるのか、その教室から一体どんな人が出てるのかっていうのをチェックすることが、まずその自分の身を守るって言っても変だけど、まあそういうことって重要です。ちなみに鈴木基地の小説講座受講料激安だよっていうね、本当になあ、こんな安い受講料でよくやってるよ。ようやく月4000円を超したかな、この間。 ああ、まあそんな、まあどうでもいいや。チャンネル登録をしてください、そして通知オンにしていただけると更新するために皆さんのところに連絡が行きます。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマやお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大流物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。